主は聖なる方、私たちをイエス様の父によって贖われた方、恵みに満ちた方です。この方を覚えてですね、御言葉を共に開いてまいりたいと思います。まずですね、いつものように被災地のために祈ってまいりましょう。原子炉の問題、余震その他の問題、ここに課題を挙げておりますけれども、被災地のために共に祈りましょう。ありがとうございます。原子炉、これ、私たちの上に参加いただいてください。ありがとうございます。ご覧してください。天父様、天父様、この日本にどのような状況があるか、あなたが全てをご存知です。どうぞ憐れんでください。助けてください。特に今、これから冬を迎えようとする東北のその地において、困難な状況にある人たちに、どうぞあなたの助けの手がありますようにお願いいたします。温かいものを与えてください。また心の温まるようなその出会いを与えてください。そしてまたそのことを通してあなたがイエス様、あなたへとお一人お一人の心を向けてくださいますように、また天皇様の具体的な助けがさらに起こされていきますようにもお願いいたします。天皇様、またこのことを特に日本のクリスチャンがさらに祈り、また用いられていくことができるようにも助けてください。原子の問題にもあなたの解決がありますよ。すべてを主よ、あなたの御手に委ねます。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。ね、感謝します。ではですね、聖書の出箇所からですね、どのように見てもらいたいと思いますけれども、旧約聖書がエレミア書、愛かエゼキエル書となっています。そして新約聖書はヘブル人への手紙です。このエレミア書の最後の方にはですね、バビロンの王ネブカデネザルがですね、ユダ王国を滅ぼすというところが出てきます。このネブカデネザルという言葉はですね、あの名前はですね、私たちはですね、あまり聞かない言葉だと思うかもしれませんが、映画などにもですね、時々ですね、こういうこれを元にした名前が出てきたりするんですね。ちょっと前にですね、マトリックスなんていう映画がありましてですね、SF 映画ですけども、その中にも、ネブカデネザルというですね、船の名前が出てきたりしました。聖書というのはいろんなところにですね、使われているんだな、ということを思いますね。で、このネブカデネザルというのはですね、バビロンの王なんですね。彼は、ユダ王国を滅ぼして、そしてエルサレムの神殿を焼き、人々を捕囚として連れ去ってしまいます。これがですね、エレミア書の最後。しかしですね、エレミア書のですね、一番最後にはこう書いてあるんです。エレミア書52章、ユダの王エフヤキンが捕らえされて37年目の、第12の月の25日に、バビロンの王エビル・メロダ、この時はもう王様が変わっているわけですね、彼が救いした年のうちに、イダヤの イダナをエフラキの釈放し、獄屋から出し、彼に優しい言葉をかけ、彼の位をバビロンで彼ともにいた王たちの位よりも高くした。彼は囚人の服を着替え、その一生の間いつも王の前で食事をした。彼の生活費は死ぬ日までその一生の間、日々の分をいつもバビロンの王から支給されていたと書いてあります。このですね、ユダの王エフラキン、彼もダビデの子孫であるわけですけども、そのエフラキンに対してですね、バビロンの王の心を神様が動かされて、このような慰めを受けたわけですね。神様はいつも憐れみと恵みに満ちた方です。これ歴代史の最後もそうですね。歴代史の最後、そこでですね、やはり同じようにこのユダの国がですね、滅ぼされてしまうその様が書かれていますけれども、しかしその後ですね、ペルシャのクロスの心を主が震え起こされて、そして神殿再建へと向かうわけですね。それは希望を持ってこの歴代史も終わっております。神様はいつも憐れみと恵みに満ちた方、そして私たちに希望をいつも与えてくださる方です。祝福の約束をいつも置いておられる方です。私たちはこの方にですね、本当に信頼してまいりたいと思います。続く哀歌はですね、エレミア哀歌とも言われる悲しみネタです。捕囚の地での彼らの悲しみを歌っています。そして今もですね、ユダヤ人は嘆きの壁でこの歌を祈りとして唱えるんですね。そしてエゼキエル書、こちらはですね、エゼキエルの予言。エゼキエルですね、捕囚の地で世の終わりに向けての予言の言葉を受け取るんですね。そういったところもですね、ぜひ皆さんお読みください。またですね、新約聖書はヘブル人の手紙、こちらをお話の中で見てまいりたいと思います。ヘブル人の手紙の4章をですね、皆さんともに開いてまいりましょう。4章の1から16節のところです。では司会者お願いします。
お読みします。こういうわけで、神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその消えた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じて私たちは安息に入るのです。私は怒りを持って叱ったように、決して彼らは私の安息に入らせないと神が言われた通りです。御業は創世の初めからもう終わっているのです。というのは、神は7日目についてある箇所で、そして神は全ての御業を終えて7日目に休まれたと言われました。そしてここでは、決して彼らは私の安息に入らせないと言われたのです。こういうわけで、その安息に入る人々がまだ残っており、前に福音を説き聞かされた人々が不従順のゆえに入れなかったのですから、神は再びある日を今日と定めて、長い年月の後に前に言われたと同じように、ダビデを通して今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を固くなめてはならないと語られたのです。もしヨシュアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。ですから私たちはその安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の礼に倣って落語する者が一人もいないようにしようではありませんか。神の言葉は生きていて力がある。両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも発想し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。作られたもので神の前で隠れ覆せるものは何一つなく、神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。さて、私たちのためには、もろもろの天を通られた偉大な大祭司である 神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みを抱いて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。
アーメン。ありがとうございます。で続いてですね、ミシュラル聖句を一緒に見ましょう。はい。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。ヘブル人への手紙4章16節。ありがとうございます。では今日はこのところから、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかと題しまして、言葉を開いてまいりたいと思います。このヘブル人への手紙ですけれども、このヘブル人への手紙、これはですね、非常に不思議な書なんです。まずヘブル人の手紙はその著者が特定できません。まあ、他の書はですね、大体ですね、誰が書いたかと言われるわけですね。しかしヘブル人の手紙についてはですね、誰が書いたかわからないと言われます。パウルとも言われます。ヨハネとも言われます。この手紙の最初のところを見ますと、こう書いてあります。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。まずこの一番最初一節見ますとですね、神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分けと書いてありますので、またいろいろな方法で語られましたがと書いてありますので、これを書いた人が、まあ、先祖たちに預言者たちがいるような人、つまりイスラエル人であるということ、ユダヤ人であるということがわかります。これを書いた人もまた同じように先祖たちにと言っているわけですから、受け取る側も両方ともユダヤ人であるということがわかるわけですね。で、まあ、ユダヤ人、ヘブル人ですね、ヘブル語を使う人たち、そういうことでヘブル人への手紙というふうなタイトルがついているわけですね。で、書いたのもヘブル人であれば、受け取る側もヘブル人であるということですね。そのようにして書かれている手紙である。で、このですね、続く2節から読みますね。この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて優れて高いところの大能者の右の座に着かれました。御子は御使いたちよりもさらに優れた御名を相続されたように、それだけ御使いよりも勝るものとなられました。素晴らしい信仰告白ですね。イエス様がどんなに偉大でどんなに素晴らしい方かということをユダヤ人の間でですね、この分かち合っている、共に神様を礼拝しよう、イエス様を礼拝しようという、そういう手紙ですね。こういう書き出し、書き出しです、ね、これ素晴らしいなと思います。私たちはですね、このようなイエス様を礼拝しているわけですね。万物を作られた方、万物を保っておられる方、罪の清めを成し遂げて優れて高いところの大能者の右の座に仕えた方、御使いたちより勝る方、私たちは今この方を礼拝するためにこのところに集まっています。私たちが礼拝する方はどんなに素晴らしいか、私たちこのことをしっかりと心に留めておきたいと思いますね。御子、まあ、イエス様のことですけども、御子と書かれているイエス様はどんなに素晴らしいか、非常によくわかるところですね。で、この手紙はイエス様と同じ先祖を持つ、そしてまたですね、イエス様を信じているユダヤ人か、またヘブル人か、同じユダヤ人、ヘブル人であるイエス様を信じている者たちに書かれた手紙であると言えるわけですね。で、まあ、今ですとですね、このイエス様を信じているユダヤ人たち、彼らはですね、ユダヤ人クリスチャンとは言いません。 まあ、クリスチャンという名前でもってですね、非常にひどい目に遭う、そういう歴史がありましたので、ね、彼らはメシアニック・ジューと、メシアを信じるユダヤ人と言われましたね。メシアニック・ジュー。で、そのような人たちがですね、今どんどんとですね、増えていっているわけなんですけども、彼らが増えていくのとですね、この日本人にですね、福音が伝わっていくのはですね、同じようにこう進んでいる。まあ、そういう中からですね、この世の終わりのですね、東の国がですね、この日本ではないかとかにも言われたりもするわけですが、まあ、それが本当かどうかはわからないですね。私たちはこのですね、イスラエルから遠く離れた日本の地で、イエス様を信じた者として、イスラエルのために祈っていきたいと思いますね。お話がそれましたが、この手紙はユダヤ人の手紙、そして受け取る側もユダヤ人の書だったということですね。で、今回先ほど読んでいただいた箇所の一番最初にはこう書いてありました。こういうわけで神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないことのないように私たちを恐れる心を持とうではありませんか。まあ、この箇所をですね、詳しく見ていく前にですね、こういうわけでと書いてありますので、その前のところを一応見ておきたいと思います。こうやってですね、少しでもたくさんの聖書箇所に触れていただこうとしているんですね。少しでも皆さん聖書に触れていく、私たちが御言葉に触れていくことを通して、これはイエス様に触れていくことですね。私がどんな面白い話をするかではなく、その聖書の言葉を通してですね、神様が皆さんに語りかけてください。そのことをですね、いつも期待しながらこのところで話をさせていただいております。この、少し前のところこう書いてあります。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように心を堅くなにしてはならないと言われているからです。聞いていながら御怒りを引き起こしたのは誰でしたか。モーセに率いられてエジプト王子の人々の全部ではありません。神は40年の間誰を怒っておられたんですか。罪を犯した人々して屍を荒野に晒したあの人たちをではありませんか。また私の安息に入らせないと神が誓われたのは、他でもない従おうとしなかった人たちのことではありませんか。それゆえ彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかります。まあ、ここでですね、モーセに率いられてエジプトを出た人たちは安息に入れなかったと厳しく言っていますけれども、これはヘブル人への手紙です。まあ、つまり自分たちの先祖について語っているわけです。自分たちの先祖はモーセに引き入れられてエジプトを出たけれども、罪を犯して、そして安息に入れなかった。それは何のためか。それは不信仰のためだった。自分たちがこのような先祖たちのようであってはいけないということをですね、含めてですね、このところでこの著者は語ろうとしています。彼らはモーセに引き入れられエジプトを出ましたけども、不信仰のゆえに40年荒野をさまよい、そして死んでいったんです。彼らは安息に入ることができませんでした。神様の約束に入ることができませんでした。その理由は不信仰であるとはっきり書いてあります。彼らは不信仰の家に荒野をさまよいました。彼らは不信仰の家に安息に入れませんでした。ですから逆に安息は信仰から来ます。私たちが神様の約束のものを手に入れるのは信仰です。神様の祝福を手にするのは信仰です。その信仰が忍耐を生み出していく、そういうのはありますけど、私たちが信じて、そして神様から受け取っていく、そこに祝福があります。安息というとですね、私はこの御言葉を思い出します。すべて れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しくヘルビだっているから、あなた方は私の首を取り出すから学びなさい。そうすれば魂に安らぎが来ます。私の首を追いやす、私の荷は軽いからです。この言葉を初めて聞いたという方はおられるでしょうか。ここにはですね、そういう方は絶対におられないと思いますね。必ず私はですね、毎週ここを読みますね。そしてですね、この教会の看板にはこの御言葉が書かれていますね。この御言葉はイエス様が語られた言葉です。イエス様が言われました。私たちにイエス様は安息を与えよう、安らぎを与えよう、休ませてあげようと言われます。イエス様は私たちに安息を与えようと、平安を与えようと。しかしその安息は、また言い換えるならば平安は、この世が与えるものとは違うともイエス様は言っておられます。ヨハネの福音書の14章27節、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりませんと書いてあります。この平安、これはどんな嵐の中でも変わらない平安です。どんな状況の中でも安らぐことのできる平安をイエス様は与えると言われるんです。イエス様はそのような平安の中にいつもおられました。それゆえですね、このようなことが書かれています。マタイの福音書8章23から26。ちょうどですね、先日ですね、JMC のフェスティバルがありまして、で、この高田先生の教会、大阪の、ニュージーランド教会ですね、に行ってまいりました。まあ、素晴らしい、まあ、集会だったなと思うんですけど、その中でですね、メッセージを語られた岡田先生がですね、ちょうどこの同じところから語られました。まあ、先生はですね、マルコの福音書から引用しておられましたが、同じことがですね、全部の福音書に書いてあるということで、で、マタイの福音書からですね、私はこうやってですね、引用したんですが、イエスが船にお乗りになると弟子たちも従った。すると見よ、湖に大暴風が起こって、船は大波をかぶった。ところがイエスは眠っておられた。ね、友を枕に眠っておられたともありますね。イエス様は眠っておられた。大暴風の中ですね。船が水が入って沈みそうになったとも書いてあるわけですが、それでもイエス様は眠っておられた。弟子たちはイエスの身元に来てイエスを起こしていた。主を助けてください、私たちは溺れそうです。ここでですね、弟子たちの、ね、言葉が僕は好きだなと思うんですね。私は好きだなと思うんですね。主を助けてください、私たちは溺れそうですと言ってます。いいですか。イエス様は溺れますよって言わないんですね。ある箇所ではね、私たちが死んでも何とも思われないんですかとも言ってますね。私たちは死にそうだと言ってるわけです。イエス様は私たちみんな死んじゃいますよと言わないんです。なんでですか。イエス様は死なないと思ってるんですね。イエス様に対する本当に深い信仰を彼らは持ってるんです。しかしイエス様をそのように信頼していながらですよ、助けてください、溺れそうです、私たち溺れそうなのになんであなた寝てるんですか。で、弟子たちの心にはですね、あなたは死なないかもしれないけど、私たちは助けてくださいと、そう言ってるんですね。イエスは言われた。なぜ怖がるのか。信仰の薄い者たちだ。それから起き上がって、風と湖を叱りつけられると大なりになった。まあ、弟子たちは驚いた。と書いてありますけども、信仰の薄い人たちとイエス様は言われました。 イエス様は神様、父なる神様に対する大きな信頼の中で眠っておられるんです。またイエス様は弟子たちに言ってですね、まあ、ある箇所ではですね、向こう岸に行こうとイエス様が言われたと書いてありますけれども、でもここでイエス様が弟子たちと共におられる、本当にですねイエス様のことを弟子たちが信頼しているなら彼らは安心していることができたんじゃないでしょうか。一緒にみんなで寝ていることもできたかもしれません。でも弟子たちは自分たちで何とかしようとしました。そうするうちにとうとうどうにもならなくなってイエス様に助けを求めたんです。イエス様は素晴らしい方だということを彼らは信じています。でも彼らは必ず自分たちをイエス様守ってくださるということを信じることができなかったんです。最近見た聖書の箇所で何度も言いますけれども、今回はここには出さないんですが、神を信じる者は神がおられることと神が報いてくださることとを信じなければならないという言葉にありますね。私たちは神様が素晴らしいとか神様が偉大だとか神様は天地を作られたとか、そんなことだけを信じてるんじゃないんです。そんなことは悪霊たちでも知ってます、サタンでも知ってます。でも皆さん、サタンが知らなくて私たちが知ってることは何ですか。神様は私たちのことを愛しておられるということです。神様は御子イエス様を与えるほどに私たちを愛してくださっておられるということです。この愛は変わらないということです。神様の愛はこれほどに深い。悪魔はそれを知りません。私たちはその愛の中に出されています。素晴らしいことです。この愛に信頼しきりましょう。ちょうどイエス様がこのような平安の中を歩まれております。私たちも平安の中歩ませていただきましょう。この平安は信仰から来ます。イエス様が休んでおられたこの平安は父なる神様を信じる信仰から来ます。私たちも今イエス様を信じる信仰によって同じ平安、同じ安心の中にいることができるんです。私はこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方は私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はついに世に勝ったのです。このイエス様はあなたのうちにおられるんです。あなたと共におられるんです。世に勝たれた方があなたと共におられます。皆さん、このことを忘れてはなりません。このことを忘れるから私たちは不安に駆られます。またいつかなくなるかもしれないこの世の与える平安にしがみつこうとします。この世の平安を求めて砦を築こうとします。でもそんなものには本当の平安はありません。本当の平安はイエス様にしかありません。この世の与える平安は変化します。永遠ではありません。しかしイエス様の与えになる平安は永遠の平安なんです。変わることのない平安です。私たちはイエス様にしっかりと結びついていくことによって平安を得るんです。ちなみに私たち自身が平安の主と共にいるので、主はこのように言われます。どんな家に入ってもまずこの家に平安があるようにと言いなさい。もしそこに平安の子がいたら、あなた方の祈った平安はその人の上にとどまります。だがもしないなら、その平安はあなた方に返ってきます。マルカの福音書書かれていますけども。互いの平安のために祈りましょう。 またですね、どこに行ってもそこに平安の主が働いてくださるように祝福して祈りましょう。この平安というのはですね、その家の中が平和なようにということだけを意味していないんです。父なる神様、創世記の最初のところで主はですね、6日間作ってかかって世界を作られました。そして7日目何をしました、されましたか、休まれました。7日目に休まれました。安息を持たれました。ここに平安があります。この平安は完成でもあり、完全な秩序でもあるわけです。神様が最も理想とされる姿がそこにあるわけです。ですから平安があるようにというときにですね、そこに本当に神様の秩序がもたらされるようにということも意味しているわけですね。平安があるように。ですからですね、ユダヤ人たちは言います、シャローン、まあ、これは平安とも平和とも訳せる言葉ですけどね、そこに平安があるように、平安があるように、私たちはそのことを互いに祈り合いましょう。さて、御言葉の箇所に戻ります。したがって安息日の休みは神の民のためにはまだ残っているので、このようなことが書いてます。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように自分の技を終えて休んだはずです。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くしてとどめ、あの不従順の霊に倣って脱獄する者が一人もいないようにしようではありませんか、と書いてあります。安息日の休みが神の民のために残っていると言っています。そこでこの神の民とは信じた私たちのことです。私たちが平安に、私たちが安息に入ることができるように、そしてこの神の安息に入るならば私たちは休むんです。私たちはイエス様を信じました。その時から私たちはいつでもこの安息の中に入れます。だからこの安息日の主である主はイエス様、私たちと共にいてくださるからですね。でも安息に入るよう力を尽くして勤めと書いてあります。私たちはそのままでいるとですね、今夜の状況ばかり見て、そして不安を駆り立てられてしまいます。力を尽くして進める、どんな力ですか。ここに霊の戦いがあります。悪魔をもたらしてくる不安に対抗して、私たちはしっかりと神様の平安に、神様の安息に目を留めていかなければならないんです。神様の約束にしっかりと目を留めていかなければならないんです。不信仰によって落語することがないようにとも、不従順によって落語することがないようにと書かれていますが、不信仰で落語することがないようにとも言い換えることができると思います。私たちは本当にしっかりと主にとどまって、そして神の安息に入って休む、それは神様に委ねて歩むということを意味していますね。ところでですね、このことが書かれていて、その続きの箇所にはこうあるんです。神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも阻止をし、心のような考えを破壊ことを判別することができます、とか有名なところです。神の言葉は生きていて力がある。まあ、ここだけをですね、取り出して、私たちはよく引用します、使いますけれども。またですね、この続きに書かれているのも有名なところですね、よく使われます。作られたもので神の前に隠れを押せるものは何一つなくと書いてありますね。全てが裸である、神様には隠すことができないと書いてあるんです。これどちらも大切な言葉です、重要です。神の言葉は生きている、 ヨハネの福音書はですね、神の言葉が人となられたのがイエス・キリスト様であると教えていますね。またですね、そのことからすれば、神のことは神様の言葉の実体である。ちょっとややこしい言い方をしましたら、イエス様は神様の子であり神の言葉である。そしてそれに続く、この神の前で隠し寄せるものは何一つないというのも重要ですね。またですね、神の言葉は私たちの心の考えを判別し、魂と霊の間を切り分ける、そうも書いてあります。どんな考えを判別するんですか？神の言葉はどんな考えを判別するんですか？それは不信仰と信仰を判別するんです。神様に委ねない、神様の安息に入ろうとしない、それを神の言葉を判別するんです。皆さん、これ10、2、13と番号が振ってあるんですね、頭にね。で、先ほどその前に開いた安息について書かれているところは10、11なんですね。で、11と12をつなげます。ですから私たちはこの安息に入るよう力をつけて努め、あの不従順の霊に倣って落語する者が一人にいないようにしようではありませんか。安息について言っていて、神の言葉は生きていてと続くんです。皆さん、ここでですね、いろんな考え、計り事をですね、判別する必要があるのは何のためですか。安息に入るためなんです。力を尽くして安息に入るために、私たちは自分の考えをしっかり見極めないといけないんです。私たちはついついですね、自分の考えを神様に対するですね、考えから違うものに向けているんです。でも私たちはしっかりとこの安息ということ、神様の与えてくださるものに目を向けなければいけないんです。その時にですね、神様の言葉は生きて働いてくださいます。そしてですね、魂と霊を切り分けるとあります。心のいろいろな考え、計り事を判別するとあります。私たちの不信仰を判別します。信仰と不信仰を判別します。皆さん、これはこの世で良いことと言われることを判別するのではありません。不信仰と信仰を判別するんです。神様に委ねない考え、安息に入らない考え、安息に入るよう力を尽くそう、落語者がいないようにしよう、そしてそれを判別するのは生きた神の言葉だと教えているんです。神の言葉は生きていると聞きます。神の言葉は心を判別するとだけ聞きます。と聞きながら、ああそれじゃあちゃんとしなきゃと思うけれども、何をどうちゃんとしなきゃいけないのか、そのちゃんとする基準は結局自分の考えであることが多いんです。自分の考えで自分のこれまで生きたやり方をちゃんとしようと思っているだけの時が多いんです。でもそうではなくて、神様が言いたいのは、その基準はあなたが信仰によって安息に入るかどうかだと言ってるんです。私たちは力を尽くして安息に入らなきゃいけないんです。私たちは力を尽くして集まないといけない、変ですかねでも本当に神様の安息に入ろうと思ったら、私たち切り替えなければいけないんです。自分のこれまでの考えと切り替えなければ、私たちは安息の中に入ることができないんです。いや、そんなことを言っても自分のこの考え方を捨てれません。私が今まで生きていた基準を捨てれません。私はこれが正しいと思っているからそれを捨てれません。これが不信仰なんです。どんなに立派な生き方、どんな立派な考え方であったとしても、それが不信仰なんです。神様にお任せしきるのが不安なんです。神様に委ねているときにですね、ペテロが水の上を歩いた話を思い出します。これもですね、昨日ちょうどですね、岡田先生が引用されたんですね。で、両方ともその受け売りというわけではありません。ちょうど神様がその箇所から語ってくださったんだと、私は本当にそう思うんですが。 ペテロはですね、イエス様から来なさいと言われてですね、踏み出しました。水の上に踏み出しました。そして水の上を歩いたんです。ペテロはですね、身をもってその身をもって奇跡を体験しました。最初の一歩を踏み出すときにペテロはどんな気分だったでしょうね。不安だったでしょうか。どうでしょう。いや、ペテロはですね、イエス様に委ね切ったんですね。そして歩き出しました。でもその後で波が起こったのを見てですね、そして不安になったと聖書は言っていますね。そして沈んでしまいかけた。でもイエス様は力を持って力強く握ってくださって、ペテロの手をイエス様に握ってくださって助けてください。皆さん、ペテロはそうやって水の上を歩き、またイエス様に助けていただいて、イエス様と共に水の上をまた歩きました。皆さん、神様に委ねる。あなたがですね、真っ暗な中、はしごを降りるとします。真っ暗な中、はしごを降りて、想像してみてください。一番下まで降りたところでは、もうはしごがないんです。そして、また地面はですね、下につきません。足を伸ばしてもですね、地面に届きません。なんとかはしごの一番下からですね、ぶら下がってみてですね、そして足を伸ばしますが、それでも地面につきません。地面にいる人が真っ暗な中でですね、もう10センチ下に地面があるから手を離しなさいと言います。手を離せますか？どうでしょう。10センチ下に地面があると聞いても真っ暗でですね、自分の目に見えなかったら手は離せない。自分の目で見るまで手は離せない。いや、地面が上がってくれなきゃ。地面が盛り上がって10センチ盛り上がってきてくれて足に届いたら手が離せるかもしれないけど、そうじゃなきゃ手は離せない。そうです。想像できたでしょ。イエス様は言われました。あなた私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。見ずに、ただ神の言葉を信じるなら、それは幸いです。私たちが神様に委ねるというところには戦いがあります。それは私たちのこれまでの考えが私たちの頭の中にあるからです。でも皆さん、あなたが信じる方がどんな方なのかを私たちが知っていくときに、私たちが信じる方がどんな方なのか私たちが知っていくときに、私たちは一つ一つ信頼できるようになっていきます。私たちの信じる方はどんな方ですか。冒頭にありました一章の一節の信仰告白、これは素晴らしい。一章の二節から続く告白、これは素晴らしい信仰告白でした。そして今読んでいただいた最後の箇所、先ほど最初に読んでいただいた最後の箇所にはこうあります。さて私たちの民は諸々の天を通られて偉大な大祭司である神の子イエスがおられるんですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。イエス様は諸々の天を通られた方とあります。天にはですね、少なくとも3つあるというのがありますね。私たちが空と呼ぶ天、またですね、空中の支配者といわれる悪魔や悪霊のいる天、そしてですね、最後に神様がおられる天です。それでですね、神様がおられる天を指してですね、第三の天というふうに言ったりしますね。イエス様はすべての天を通られて、それらすべてに対して支配と権を持っておられます。しかし同時にその方は、私たちの大祭司、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪を犯されませんでしたが、すべての天は私たちと同じように試みにあられたのですとあります。イエス様はあれに向かい大祭司です。そして赤いの中で私たちは大胆に恵みの御座に近づくことができます。 私たちはあれ抜け恵みをいただいて、おりんからあった助けを受けるために大胆に恵みみたいに近づこうじゃありません。大胆に手を離してみようじゃありません。大胆に水の上に足を出してみようじゃ。平安がそこにあります。神様に委ねるところに平安があります。この方に共に目を向けてまいりましょう。共にこの方にお祈りいたしましょう。大胆に祈りを持って、信仰を持って神様の前に出て、そして安息の中に入らせてやりましょう。お祈りいたしましょう。課題もどうぞお祈りください。福田姉妹お祈りください。
私は平和をいただくためには神がおられるということと、神が報いてくれる、神が愛してくれる、世に神がイエス様を助けたということを記してくださいました。神なる神を守ってくるし、そして世に勝ったのですから、あなた方は、平安を与えてあげるよ。安息に入るためには、平安をもらいなさい。神をそして委ねるんですよって、それと信仰と信仰を振り分けるように、なるためには、安息日に入るためにそれを、神がちゃんとしてくれるよということを教えてくださいました。そして、信仰の薄いものは目に見える見るものを信じることであるということを、幸いであるということを、私たちは全てを委ねるということに今日教わりました。本当に神様は生きておられる方です。そのために私たちは信仰によって歩むなら、平安は常に神様からいただいてくれるということを約束されたことを、私たちは本当に嬉しく思っています。この祈りを、これのことを本当に心から感謝しております。感謝と恵みによって心から、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
アーメン。